田政権、税調答申が示す増税だらけの絶望的未来。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
先月の末のね、6月30日なんですけども、政府に、税制調査会っていうのがあるんですよ、
はい、
これ税制の税っていうのは税金の税、税制ですか、税金の制度についていろいろと有識者を集めてね、でそこでこれからの税金のシステムは、税制はこうあるべきだ、税金はこうあるべきだっていうのをすごく、優秀な専門家に集まってもらって、
はい、
答申するっていうのが、
うんうん、
そうレポートをまとめて、こうやった方がいいよってレポートをまとめて、それを総理大臣に渡すというのがあったんです、
はい、
6月30日で、これはね、2019年以来4年ぶりのことでね。
そうなの、毎年するわけじゃないんですね。
毎年やるわけじゃないんですよ、総理大臣が作る機関なので、諮問会議なので、総理大臣がちょっと教えてって質問したら、あ、わかりましたつってみんなで考えて、はい、考えましたよって送ってくれるっていうのが、まあそういう種類のもので、だから岸田さんがちょっと税金どうやったらいいか教えてちょうだいって聞いたから、はい、わかりました言って、ちょっとしばらく考えて、はい、わかりました、こうなりましたって言って出して、岸田さんが、あ、わかりました、じゃあこれこのようにやらせていただきますと、こう、言ってるというのがあったんですよ。で、これがね、4年ぶりっていうのは、まあ、すごい話なんですけど、それまでだから、全然聞いてなかった。税制どうした方がいいとか聞いてなかったのに、わざわざあえてね、こう、聞くっていうのも、なんか増税したいんか、お前みたいな、まあ、ところがあるわけですけれども、
はい、
今回ね、すごいのがね、前回4年前のね、10倍の厚さなんですよ。261ページ。
あ、そのレポートが。
レポート、答申がね、答申書が、もう261ページ言っても、もう、凄まじい分量になってるわけですよ。
うん、
で、この261ページね、このページ来ると、まりったらえる増税話がもうびっしり詰まってるんですよ。
もう、増えることばっかり書いてるんですか？
そうそう、増えることばっかり書いて、減ることなんて1ミリも書いてないんですよ。そのずーっともう増やせ、増やせ、増やせ、増やせって書いてあってね。
はい。
で、これ作るときに、税調の人たちは何て言って作ったかっていうと、将来の税制のあり方を見直すための教科書として書きましたと。
はあ、教科書。
うん。だから、今すぐにはこうでけんかもしれんけど、まあ、5、6年かけて、全部こうせえよと。そうすんのがええねんぞと。いう、その、彼らが考える理想の税金システム。まあ、民から絞り取りまくる。なだね油みたいに全部カスカスなるわね、絞ったらええねん。っていうような感じで。
めちゃめちゃ怖い。
うん、めちゃ怖いんですよ。261ページ。で、これを岸田さん受け取って何て言ったかっていうと、
はい、
あるべき税制の検討をさらに進め、将来世代が将来に希望が持てるような社会を実現していきたい。
ほんまかほんまなんか、
うん、だからこう、ね、山ほど絞り取られてカスカスになって、希望ありますって言わそうと。
もうそんなないです。希望ないと一緒。
まあ事実上これも絶望しか見えない答申なんですよね。
うん、
で、この答申ね、ちょっともひっくり返るような内容なんですけど、はい、今日はこの、どういう絶望が岸田政権の、これ岸田さんが書かせたのと一緒ですからね。岸田さんが自分で書いたんとあんま変わんないんですよ。もう書いてって言って書かして。で、これ出す前に、
うん、
これでいいですかって全部チェックしてますから、岸田さんが。
は
あ、これでいいよ。うんうんってなってるんですよ。で、これはもう、なんでそういうふうに言えるかっていうのを後で説明しますけど、まあ、この岸田政権の答申が、いかに我々の未来が絶望に満ちているのかということをね、今日は解説したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば、岸田政治の絶望的な未来が見える30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは岸田政権、税調答申が示す増税だらけの絶望的未来。 増税だらけの絶望的未来。
うん、もうこれも、まあ、答申出してっていうね、諮問をした瞬間から、もう絶望的未来にがなることはもう分かってたんですよ。そんな内容になるっていうことが。これなんでかって言ったらね、この、はい、まず税制調査会っていう、こう、政府の中に作られた重要な会議体なんですけど、まあ、このメンバー見たらまあ分かるんですよ。まずね、我々こう学者の中には、増税しろっていう人はまあまあ、いるわけですよ。まあ、いてもいいですよ。それはもういろんな意見があってもいいから。で、せやけど、減税しろとか、もっと支出を増やせとか、
うん、
その積極的な人もいれば、まあ、増税してお金削れっていう消極財政の人もまあいるわけですけど、まあ、消極財政の人が集まってるわけですよ。
で、偏ってるん
ですか？そうそうそう。で、消極財政の中でももう、消極財政派中の消極財政派の消極財政派みたいなね。
まさに絞り取られた。
そうそうそうそうそうそうそう。もう、キングオブキングオブ増税図がいるわけですよ。
はい。
ね、例えばね、土井武郎なんていう名前が書かれててね、うん、リストの中に。
はい。
これ、慶応大学教授ですけど、まあ、増税なんですよ。
結構、この方、ね、出てきますよね。
出てくるじゃないですか。もう必ず、こういう財務省の御用にね、うん、使われてはる人。はい、あと、佐藤元博さん。僕も彼よく知ってるんですけども、というか、まあ、いろんな会議で一緒になったりとかすることもあるんですけど、まあ、増税ですわ。
うん、
一橋大経済学部教授。で、吉川博さんっていう東大名誉教授で、日本経済学会元会長をやってた人で、もうこの人も口を開いたら増税っていう人。たちなんですね。で、これはまあまあ、正規の委員だったりとか、特別委員だったりとかっていう格好でこう入ってはって。
はい。
だからね、もう増税するって言うの決まってるわけですよ。
もうこんな話し合いにもならないじゃないですか。
ならないです。もうみんなでもう、分かりきってることを、
ね、
もうなんか確認し合ってるだけで、うん、それはもう、僕とかね、高橋洋一だとかいろんな学者がいますからね、うん、そういうのも入ってもバランス良くなってたら、まあ議論できるんかなって思いますけども、増税ありきで、もう作られた会議体であるっていうのがもう明確で、そこに、質問したら岸田さんが、
うん、
もう増税しましょうっていうエコーが返ってくることがもう分かりきってるわけですよ。
当たり前ですよね。
うん、そうです、そうです。もうそれも決まってたってことなんですね。
うん、
で、まあ、そんな状況の中でね、まあいつもその税制調査会って、財務省がメンバーをこう決めて、まあまあ他の人の意見も入りますけど、財務省が主導的に。
なんかそれもいやらしいですね。うん、
やらしいなんですよ。まあメンバー決めてってこうなるんですけど、そうは言いながらですね、総理大臣がちょっと増税ばっかりしてあかんぞっていう、こう安倍さんだとかね。
うん、
まあ菅さんもそういうとこありますから。っていうか普通の総理大臣は、まあ増税すべきは増税し、増税してはならないところもあるだろうみたいな。まあ感覚を持ってるので、あんまりね、答申がこう増税オンパレードにこうならない。っていうのがこうあって、こう、ある程度総理大臣の顔色を伺いながらというか、総理大臣のチェックのもとに答申が決まってきますから、事実上。
うんうん、
そんな261ページまでこう爆発的に増えないんですよ。
へー。
で、かつね、今回ね、ちょっともう、まあ、いわば岸田さんのことを舐め切ってるというかね、財務省が。総理大臣は全部俺の言うこと聞くやろ、みたいな感じで思ってはんやなってよくわかる現象が一個あったんですよね。
何ですか？
これはね、十分性っていう言葉が入ったんですよ。
十分性？
うん、十分、イナフ。
はは
イナフさ、十分性っていう言葉が入って。これ、ね、普通の人聞いても、ん？分からへんってなるじゃないですか。
うん、
普通ね、税金を、のシステムを考えるときに税調の人たちがみんな言うのはね、税というものは公平でなければならないと。
うん、うん。
それから、中立でなければならないと。で、簡素でなければならないと。誰もが、やっぱお金持ちやったらちょっと予算払わなあかんし、お金ちょっと払わない人だとちょっと安くしてもいいよとか、っていう、応の負担の原則とかっていうのがあってね、この応の負担の原則っていうものも公平性の一つの考え方だし、この応の負担の原則を、誰かのために恣意的に使うんじゃなくて、中立な立場で全員に使っていくと。
うん。
まあ、そんなのが中立性だったりとかするので、まあまあいいんですよ。で、簡素でないといけないな。複雑なんてちょっと困るからと。まあ、この三つはよく言われるんですよね。まあ、それはわかりますわ。まあまあ、よろしいわ。それだけやったらええんですけど、
うん、
今回これに加えて、十分性も必要だと。
あ、さっき出てきたやつ。
そう。十分性って何かっていうと、今わしら政府が絞り取ってる税金が十分ちゃうね。うん、俺は全然満足できへんな、こんな不十分やな。もっと十分にたんまり絞れてらさせてくれろや、おい。 いうことなんですよ。
そういう意味なんですか。
そうですそうです。だから十分じゃないって言ってるんです。
だって今って、うん、めちゃめちゃ税収高い。
いやもう足らない足らない全然十分じゃ足らんぞえと。もっと足らしてくれんかったら困るなということなんですよ。十分性が必要だって。だから今までそんなことね書かれたことなかったんですよ。
うーん、
それはそんな話で税金のシステム組んでるやついないから、そんなもの。
それをだから岸田さんは許してるって、
うん、許したんですよ。だから書かせて、いいよって言ったんですよ。
うん、
でも財務省はそんな書きたかったわけですよ、昔から。
はいはい。
そやけど安倍さんに言っても、ダメだよ、そんなの。菅さんに言っても、ダメ、言ってるよ、と。岸田さんは、あ、いいよってなって。
いっぱい出てきた。
いいよってこうなっちゃった。だからこれで、もう好き放題に書けることになったわけですよ。だって今、プライマリーバランスはね、いわゆるその政府の財政収支が、うん、赤字だから、
うん、
全然足らないというふうに財務省は思ってるので、はい、この十分性が重要だっていうことはプライマリーバランス大事だって書いたのと一緒なんですよ。
そこにつながるんですね、
うん、でまあこうやってね十分性でやりましょうっていうことになってね、
はい、
それで何書かれてるかって言ったらね、まあ、今ちょっと騒ぎになってるのが、うん、サラリーマンの所得控除を減らしていこうと、
うんうん、
これ何かって言ったらね、サラリーマンってその例えば600万収入があったら何倍やったかな、3、4割、4割ぐらいやったかな、3割かな、600万あったら3割の36、180万分は無課税になるんですよ。
うんうん、
残りの 70%、6、420万円に対して税金がかかるんですよ。だから簡単に言って、税金そのものは3分の2に減るわけですよ。これをこう、もし撤廃したらね、7分の10倍になるってことですけどね。まあまあ何にしても、所得控除をなくすってことは、
うん、
増税ってことです。
それだけ負担が増えるってことですね。
そうです、そうです。サラリーマンの方。で、これね、なかなか誰も言ってこなかったんですよ。
うん、
ついにここに手つけやがったな、みたいな。サラリーマンってすごい多いので、
はい、
インボイスって言っても一部の人だじゃないですか。
そうですね。
だからそれはもうあいつらね、一部しかいいから増税しちゃええやんけ。昔から言ってたんですけど、
うん、
サラリーマン数多いからみんな怖がってたんですよ。
多い。
ところがもう今回も言ったるや。でもこの反発したこっちゃないみたいな。
は
ぁ。それで行こうと、
うん。
それからね、退職金ってね、あるじゃないですか。1000万とか2000万とか。
聞きました、これ。
うん。で、これ、急にポコーンって入るから、
うん、
これポコーンって入ったものでガサーン取られたら、うん、お前、めちゃめちゃ所得高いやんけ、って取られたら、ものすごい、お金払わなあかんわけですよ、うん。
だって、今まで頑張ってきた分の、お祝いのお金じゃないですか。それやのに、
うん。だからそれに関してね、すごい減税措置があったんですよ。
はい。
減税措置があったんですけど、まあこれを見直しやと。
それはちょっと考えられへん。
うん、なんかここから絞り取ったろうと。
うん、
あ、でまたね、その、見直すのもね、退職金多かったらなんか退職金目当てで転職せえへんやろ。やっぱやな、転職せなあかんから、これからは。だから転職を促すために退職金の減税はなしや。まあ何の言いがかりやねん、お前と。で、まあ、それも入りましたしね。
うん、
で、まあ、インボイスも当然、取りますよ、というのも入りますし。うんうん、で、当然、消費税はこれ安定財源で必要やと。
はい。
これもう、社会保障のために増税、消費税ほんま 10% だから全然足らんぞ、と。こう書かれてますし、
うん、
まあ、法人税もなんか安すぎると。もっと上げろと。まあ、僕はこの法人税については、それなりに賛成してるんですけどね。ちょっと安すぎるので。まあ、ここだけは、たまたまですけど、僕は十分性の観点ではなくて、投資促進、
うん、
賃金増加のために、法人税増税はありだと思ってますけど、彼らはそんなの知らんがな。どうだよ、そんな。とにかく十分ちゃうねん。何でも取れるところから金取れないねん。ということで、法人税増税を言ってると。で、もうエコカー減税、もうなしやと。これから、走行距離課税も考えなあかんぞと。
ああ、はいはいはい。
ガソリン税違って走行距離課税やぞと、
うん。
いうことでね、もうこの261ページ、前までは2、30ページのものだった答申が、もう10倍に膨れ上がって、もう財務省がもう優秀な奴らですからね、その人らが考えてきたやつは全部ここにボコーン入れとるわけですよ。で、当然ながら、その財務省が書いたんではなくて、この佐藤さんなり、土井さんなりが、こう言って、で、できたんだよっていう体裁になってるんですけども、
はい、うん、
そんなもん、もう書かされてるわけですよ。こんなもんね、それ。それで、いいですか言って、もう事務局が書いてきたやついいですかあ、いいですよ言って。まあ、こんなもん、委員の人も、まあ、そういうことになってるというのは、これも裏側というか、官僚はみんな分かってますからね。 で、これあの、さっきあの、これ実際、岸田さんが全部確認してるよってこう言いましたですけども、
はい、
これ高橋陽一さんがね、うん、あの、この間僕テレビ一緒で、はい、正義の味方で一緒で高橋さんが言ってはったのは何言ってるかっていうと、
うん、
これは全部財務省が考えたこと書いてあるだけだから。岸田さんが受け取ったみたいになってるけど、あれ事前に全部岸田さんが確認して了承済みの内容だから。だから受け取ったっていうのは茶番だね、これ茶番。と、おっしゃってるんです。
もう中の人やからもう。
そうそうそう、だからもう。
本当や。
そうそう、茶番なんですよ、こんなの。全部茶番。うん、その裏、全部してはる人やから。
うん、
まあ、これほど説得力のあるものがないわけですよ。
うん、
ってことでね、もうこんな最悪な茶番続けてたら、これもう怒りますよ、国民。
怒る。
え、うん、そんな、もう何してくれてんの、もう地獄じゃないですか、こんだけ増税して。今でもこんだけしんどいのに。
はい、
まだ金取るかっちゅう話ですからね、
うん。
でね、これはね、だから本当僕は岸田さんにちゃんと国民のための政治をやってもらいたいと思いますし、もしもね、そういう国民のための政治を続けてなかったらですよ。覚えてますかね、今年のクライテリアの正月号でね、もう時代が変わったと。戦争の時代にもなったし、それからもうインフレの時代にもなったし、そして国内ではテロの時代になったって言ってたじゃないですか。
うん、
で、これも政治が荒れてきてるし、で、国民のこと考えなくなってきてるし、社会も、人々がもう政府に守られない状況になってきてるので、私的な暴力っていうのがはびこりまくってると。
どんどん無秩序に。
ね。それがちょうど今からおよそ1年前にね、亡くなった安倍さんに対するテロ事件。だったわけだし、今年だって岸田さんに対する、無事に終わりましたけれども、うん、岸田さんに対するテロにもなったじゃないですか。
ありました。
だからね、これやっぱ国民をね、ちゃんと守るっていう対応を取らないとね、テロがね、本当に始まってしまうんですよね。だからそんなね、テロが起きないことを記念しまして、今日はテロリストの気持ちを歌った一曲お届けしたいと思います。山下達郎のホットショット。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
山下達郎でホットショットお届けしました、
うん、達郎さん今ちょっとね炎上してるんですよね。
え、そうなんですか。
僕達郎さんすごく好きなんですけど、昨日僕ラジオでFM でいつも午後2時からね、
はい、
やってるの僕、
あ、
まあ、すごい楽しみにして、うんうん、聞けるときは聞くんですよ、まあ、なかなか日曜昼間ラジオ聞けないですけど、
うん、
で今ジャニーさんの問題で、
はい、
ちょっと炎上、ちょっとというかかなり炎上してるんですよね。で山下さん、達郎さんってすごいそのジャニーズに楽曲提供して、ジャニー北川さんとすごい深い仲が何十年もあるんですよ、
はいはい、
マッチのハイティンブギとかね、有名なやつ作ったりとか。で、松尾清さんって、ケミストリーだとか、エグザイルとかに曲を提供してる、もうすごい有名な、まあ、方がいるんですけども、
うん、
その方が、山下達郎の事務所との契約を結んでたんですけども、この松尾さんが、ジャニーさんのことについて批判したと。
はい。
うん、それがこう、完全なる憶測に基づく批判だと言って、遺憾の意を、まあ、表明してはってね。それで、その、松尾さんが、こう、契約解除になったんですよ。で、それで、批判したからって言って。で、それで、こう、山下達郎さん、すごく、こう、炎上を今、してて、僕は本当に、この件については、何も申し上げないですけど、心を痛めてるんですよ。僕、山下達郎、すっごい好きですからね。ということで、ちょっと山下達郎もかけてみようと。
はい。
僕は山下達郎さんのそのコメントについても非常に残念な部分とかもあったんですけども、でも、その残念だと思う人は僕の曲聴かなくてもいいよって山下達郎さん言わはったんですけど、いや、でも僕はそういうのと音楽っていうのは、山下さんがおっしゃるように別だと思うから。僕はずっと紹介しようと思ってね。あえてちょっと今日紹介してみたんですけど。
はい。
で、この、ホットショットっていうのはこれね、
うん、
ピストル撃つっていう話なんですよ。
うん、
この、銃はこのマグナムとかって言ってるのでね。
はい。
これ、何撃つか言ったら、何一つ知らずにパーティー楽しむやつがね、茶番やっとると。茶番は終わり、時は来た、一撃で仕留めてやるとか言って、かなり物騒なこと言ってるんですよ。
ねえ、乗り込んでいくってことですよね、パーティーに。そうそう。
だいぶこれ物騒なんですよ。
うん、
で、これね、だから、誰を撃つかって言ったら茶番なんですよ。これね、どういう背景で、 これ打つっていうことになってるのかちょっとわからないですけど、とにかくパーティーでふざけ切ったやつがいてね、こう喜んどるやつがいて、これもなんか言ってみたら、永田町とか、ね、霞が関とかでこうなんかもう民をこういたぶりまくって、自分だけ、お主も悪いよの、言いながら、お代官様とか言いながら、こう自分らだけこう、七肉林でね、遊んでるとかって、権力者。
いい道
ね、そうそうそう、美味しい汁吸って、ね、甘い汁吸ってっていうような。で、それでパーティーやってるっていう、そういう茶番を、もう打ちに行くっていう、話なんですよ。まあこれ歌詞自体はね、これ吉田美奈子さんなんですけども、やっぱり山下達郎ってこうまあ天才ですから、まあこういうテイストの曲をこう、当時のそのディスコサウンドですよね。もう画期的で79年でこの曲作ってるわけですから、うん、ブラックミュージックを日本人が作るなんていうのは本当僕は山下さんって天才だなと思うんですけども。で、その曲の中でこういうきな臭い愛子と、歌ってるわけで、まあ、これね、庶民の心の中にこういう心のメカニズムが存在してるんですよ。で、これをね、やっぱり岸田さんなりね、今の自民党税調なり、政府税調なりがね、軽視しすぎるとね、
うん、
いや、本当にね、危険なんですよ。
こういうこと起こるよってことですよね。
そうそうそう。で、折しも去年からテロの時代に入ってしまってるので、うん、これはね、本当に気をつけてもらいたいと思います。どういう形になるかわからないけれども、もう民は必ず激怒して、どういう形かわからないけれども、逆襲をすることになりますよ。いや、僕はそれはもうテロは絶対ダメだと思いますけれども、何らかの格好で、一番ぬるい格好では選挙かもしれませんけど、必ずしもそれだけではなくてね、とんでもないしっぺ返しを岸田内閣は受けるんじゃないかなと思いますので、ぜひそこは真摯に受け止めてもらいたいなと思います。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
やっぱりね、これ結局今月号のね、最新号の表現者クライテリオンでも進化するコスパ至上主義、タイパ管理された家畜たちってこうお話しましたですけど、やっぱりね、そのとにかく税金を上げるということだけをパフォーマンスとしてるわけですよ、
はい、
それだけを目的にしてね、あとのこと何も考えへんっていうのはまさにね、もうなんかコスパタイパ管理された家畜の振る舞いそのものだと僕の目には映るんですよね。まあ税調の方々も、それからその答申を受け取ったその官邸の方もね、だからね、そういうのは本当にやめないと日本の国はまあもう滅びつつあるんですけども、いや滅びつつあるのはこういうなんか増税のことしか考えない単細胞的なね、そういう思考では、日本はの政治はできないですから、もっと複眼的に立体的に総合的に判断してほしいなと改めて岸田さんに申し上げたいと思います。
はい、書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。